隙間時間にちょこっと聞きたい。
それはね、それは違うラジオです。
違うのか、ごめんなさい。
こっちはね、好きなことを語るロー、略して語ろう。このチャンネルは忙しい日常ではなかなか語れない好きなことを語るチャンネルです。ということで今回は、好き楽でいつも出ている坂下をお迎えして、
またですか、
またです、
またですか、
アメコミ系映画の、ヒーロースーツについてちょっと語ろうっていう、来年のね、
ですか、
2025年5月ぐらいに、うん、多分ドゥームズデイ、今回
あれ延期したんじゃなかったっけ、
5月じゃない、7月
え
延期して5月じゃないっけ、
そっか、でなんかあれでしょ、スパイディの方が早まっ て, 早まって
でなんか、そう
だよね、確かね、
これが流れる頃がどうなってるか分かんないけど、一応、あ、でも公開2026年12月ってなってる、
なんか相当伸びたんじゃなかったっけ、
相当伸びてるんだよ、
だから順番がデアデビル、スパイディ、ドゥームズデイだったでしょ、本当はドゥームズデイ、スパイディだったところが確かそうか、
めっちゃ遠いんだね、
そう
来年じゃあさ、本当にスパイディとドゥームズデイだけ、
分からん、どうなんだろう、ドゥームズデイ間に合うのか間に合わないの
か、今年が結構、その2025年が結構来てたから、まあ、2026年じゃちょっとお祭りの後半しかない
かもしんないね、まあしっかり作ってほしい気はするから、
むしろ早まんない方がいいぐらいの、
まあね、
それはあるね、
まあなんとも言えないかなって感じかな、
確かに、それはありますが、
はい、
まあせっかくなんでね、時間もできちゃったので、
はい、
アメコミスーツについてちょっと語りたいなって私は思ったんですよ、
スーツ、
以前からちょっと俺と坂下の中では、
うん、
まあ、デアデビルの、
うん、
直近ではね、とかね、
うんうん、直近でスーツについて話したのはデアデビルだな、
そう、デアデビルのネットフリ版のスーツがやっぱ至高だよねみたいな話
を
して、あれ見た時やっぱえって思ったもんね、
まずそもそも俺だってネットフリ版見る前にデアデビルっていうキャラクター知らなかったのね、
ああそっか、
そもそもだから、まあアメコミの原作の方のあのダッサイダッサイ以上も知らないし、
赤テカテカ、
赤赤赤って書いてくれ、赤いテカテカの変質とか知らないんで、そもそもあれだと思って俺は、あれがかっこよくて、
いやかっこいいよね、
そうまあパッケージシーズン1はそんな出ないじゃない、
ラストにちょっと出るだけだね、
そうだからパッケージ見て、あこれかっこよそうだなって思って、で満を持してシーズン1の最後の方に出てきて、かっこええやんってなって、
いやそう、
でシーズン2でしっかり着るようになってくれたから、おーってなったんだけど、
シーズン3着なかったもんな、
シーズン3がまたね1みたいになっちゃったからね、
そうクロスーツで、
うん、まああれはあれでかっこいいなと思うんだけど、
確かに
やっぱり着てほしいかな、あの
ちょっとさ、そのデアデビルって真っ赤なんだけど、
あ
黒のそのさ、
そう
バタリーとかがついて
る、ね、そうだからディズニープラス版と見比べるとやっぱり黒のが多いんだよね、
そうね、黒結構多いよね、で、そうそうそう、赤もちょっと鈍い赤、
そう本当にもうあのね血みたいなさ、悪魔の色なのよ、
ちょっとさ、そのやっぱリアリティ路線によって
感じられるよね、そう、
ただデアディビルそのボーンアゲインってね、ディズニープラスのやつ、
うん、
真っ赤になったね、
真っ赤になったね、
そう、最初に出た時、
赤い
映像が出た時に、
赤い
ちょっとこれダサいんじゃないと思って、
そう、
目慣れてくっかなと思ったんだけど結局慣れなかった、
ね、慣れなかったね、もうさ、明るいところに出るとさ、もう赤いのなんの、
そう、もう目立っちゃって仕方ない、
真っ赤なんだよね、
そう、
ちょっと恥ずかしくなっちゃうぐらい赤いんだよね、
だから俺色合いで言ったらなんならさ、そのシーハルクにできた黄色赤のぐらいのまだいいマシン見える、うん、
まだそこまではっちゃけてくれれば、
そうこっちまでいっちゃうね、
でしかもさ、ちゃんとよく見るとさ、あの黒い部分もさだいぶ減ってんだよ、
そう
おっぱいとかがさ、すっごい赤くなっちゃう、
真っ赤になってる、
そう真っ赤の部分が増えたのも赤いなって感じらされる要因なんだよね、
そうね、
それで黒い部分もちゃんとあったらまだあれかもしんないけど、
あとピッチリしたよねちょっとね、
そうだからその一色になっちゃったからさ、
うん、
上半身が、
そうだね、
だからこそなんかピッチリに見えちゃうんだよね、余計
かもしんないわ、
いやネトフリ版かっこよ、
ネトフリ版が一番ちょっとかっこいい、
かっこよ、
トークの冒頭で一番かっこいいの話しちゃってるけどさ、
ああ
他だと、まあ、キャプテンアメリカのスーツは
だってさ、キャプテンアメリカのさ、まさしくさスーツの問題で俺は好き嫌いが分かれてたからさ、はい、
俺 俺がおすすめした当時は、まあ、アベンジャーズのしか知らなかったからさ青のそれこそそのデアデビルボーアゲンみたいな
そうそうそう、ね、あのキャップの方は逆でね、うん、最初は全く興味なかったんだけども、
そうね、
とあることきっかけに好きになったからね。
キャプテンアメリカのスーツも、まあ、歴代で言うとこのアベンジャーズのさ青タイツみたいなやつこれがバッていっぱいダサいんだよ、ね、
ダサすぎんだ
ろ。一つだけダサいよね。
ダサすぎんだろ。
俺そのファーストアベンジャー最初に出てきたもん軍人の
そっちはまだね、あれ結構かっこよくて、そうそうそう、あれはかっこよかったんだよね。
そう、あれがそのままじゃあ今後出てくるんだと思ったら次の作品でこれになってて、うん、って思ったの覚えてる。
確かさあ、でも俺エイジオブウルトロンから見始めたから、うん、その頃には割とマシな感じだ
った。そう、エイジオブウルトロンの時はかっこいい
だよね、うん、じゃあ俺そこでハマってたもことだ
けど。え、でもなんかその前に多分俺エイジオブウルトロンってもう大学生だよ。
いや、それはないだろう。
え、大学ぐらいじゃない。
え、
ちょっと調べて
みる。エイジオブウルトロンでしょ、うん、高校生じゃねえ。だって俺そこでアベンジャーズ知ったんだよ
2015年。
それで隣の鹿島くんに話しかけたんだよ
2015年って。
2015年ってことは10年もっと
10年前か。
あれ、じゃあ大学生か。
18、19だ、大学1年ぐらい。
あ、そうなんだ。
そうだよ。
あれ、でもじゃあマーベルの話してたもんね。
俺だからそれで面白いんだよっつったら、やだよあんな青タイツの男って言ってたから、アベンジャーズの多分存在はしてたんだよ。
あ、だから
見てはいない。
レンタルでは見てたかもしれないね、もしかしたらね。
映画見に行ったのは
上映で見たのはエイジーボールドルタンだったのかもしれない。そっかそっかそっか、そうそう、だから俺はアベンジャーズ初期一番最初のやつは一人で盾投げて遊んでるおっさんだっていう印象だったからね。
ひたすらそれです
。そうそうそう、アイアンムーンとかが必死に戦ってる中で一人で盾投げて遊んでるおっさんっていう、
ね、印象。ふざけてねえんだよ。
印象。
確かに格好が不
だん。人をバカにしたような印象で。
そうそうそう。ひどかったよあれは。まさかここまでキャプテンアメリカ好きになると思わないぐらい。
そう。それを経験してたからね。やっぱキャプテンアメリカイコールダサいっていう認識があったから。
実は結構エイジオブルトロのスーツ好きで、あの形はあれなのよ。
うん、
ウィンターソルジャーの形なの。
うんうん、
でそれの色合いがそのちょっとアベンジャーズ作目の
赤が、ね、うん、明るいんだよね。
これがもう原作のキャプテンアメリカと、
うん、
そのちょうどこの
いいバランスなんだよな。
MCU のバランスがめちゃめちゃ良くて、
確かに確かに
赤の多さ、
うん、
これがそのシビルウォーとかに入ってくるとちょっと色が落ちてきて、
青もねちゃんと入ってるし赤もあるからね。
そう、
確かに
結構バランス良かったのは実はエイジオブルトロンなん
です。でもエイジオブルトロン、エイジオブルトロンの頃はもう好きだったのかな俺キャップ、多分もしかしたら
かもね。この頃だってかっこよかったの。
うん、かもしれない。ちょっと時系列かちょっとわかんねえな。
そうね、でこれがエイジオブルトロンで、
かっこいいかっこいい、
シビルウォーでちょっと色がね、
あーちょっとあれだ、汚れ加工入ってたね。
そうそうそう、それがまたかっこいい、
ね、かっこいいね。
そうそうそう、
シビルウォーかっけえな。
ね、いいよね。
うん、
シビルウォーの頃はもうやっぱ安定して
る。あ、そうそう、まああの言うと、そうそう、初初期では全然好きじゃなかったんだけども、ウィンターソルジャーから好きになったんですね。そうそうそう、
ウィンターソルジャーのスーツが、
ウィンターソルジャーは、まあ、スーツもそうだしアクションもすごすぎて、あれはキャップ好きにならざるを得ねえだろっていう出来だったね。
まああれはルッソー兄弟のさ、アクションシーンのキレと、
そう、
まあ、あのポリティカルサスペンスみたいな
要素
の、そう、
そうっていうか、まあつかみだよなやっぱり。
そう、
なんかねやっぱアクション映画ってつかみだと思う、マジで。なんならラストバトリウムにも重要なんじゃないかなと思う。
冒頭のアクションがやっぱ面白い。
そう、冒頭のアクションが完璧っていうか引き込まれると気になるんだよね。
そう、ね、
そう、今後どんなアクションが来るのかっていうのが、
これが面白いんだから今後だってもっと面白い。
そうそうそう、さらに来るんじゃねえかっていう期待感がさ見させてくれるじゃん映画をさ。
それでいうとインターソルジャーは冒頭はその船のさ、
そう、もう
潜入シーンみたいな、
俺が見てたあの遊んでたおっさんどこに行ったねんっていう話なんだよね。
で潜入ミッションだからちょっとこの色が、
そう、
青めの色、青みの、
もうさ驚きの連続だよあのシーンは。
そう、ね、
だってこんな風、こんなかっこよく使うのお前みたいな。
今までそんなかっこいい盾の投げ方してなかった。
そうそうそう、ただなんかフリスビーみたいな感じで投げてただけじゃん。 それがさあんなかっこいいプロの投げ方してくれたらさ、
確かに
かっこいいやん。あんなの、
そうそうそう、ちょっとスマートだったよね。
そう、あんなバウンドさせてさ、しかもあの頃まだ磁力ないんだぜ。
そうね、威力はエイジオブル
ドン、ね、そうそうそうそう、だからあの頃は普通の素のスキルでやってたので、
ただぶん投げてちゃんと戻ってくる、
そうそうそうそう、かっこよすぎだろ。しかもさ、盾だからさ、当たっただけじゃ死なないからさ、そこもなんか不殺感があっていいよね。
キャプテンアメリカの人をあんまり殺したくないっていうのが大体その盾の投げるって言われる。
そうそうそうそう、うん、それがいいよね。で、そこでもう完全に一気に惚れたね。その、本当にもう覚えてる。その船の戦場のアクションシーンで、もう完全に惚れた。
確かに、ね、うん。あそこでまずみんな好きになるよ、ね、うん、
あ、好きってなった。
ちなみにあれはインフィニティウォーのさ、ボロボロスーツとかどう？
いやー、うーん、それはちょっと、
もう真っ黒になっちゃってる。
ちょっとあんま好きじゃない。
あ、本当。
はい。
汚れ加工が強めになりすぎてる。まあなんかヒーローって感じじゃないよね。軍人って感じになってる、
まあ。そうそう。まあインフィニティウォーに関してはまずキャップがないから嫌だし。
そうだね。
ただのヒゲ面のクリス・ウェパンスだから。
あの盾もちょっと違うやつ。
盾もさ、なんかさ、殴る用のやつみたいなやつじゃん。
ちょっとやっぱキャプテンアメリカの中でも異質なスーツでは。
そうだね。エンドゲームはあったかな。
エンドゲームは俺正直あんまり好きじゃなくて、結構なんかちょっと鱗系の形になってね。
あ、そうなんだ。
そう、なんかあの胸あたりとか。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
まあ色合いも落ち着いた感じのスーツになってる。
なんかちゃんと 見たっけって感じだよね。
まあね、そうね、エンドゲームはそれどこじゃねえって感じがあったから、あれ。まあでも鱗が結構強めだった以外は基本的には
本当だ、結構違うんだな。
でこの鱗って結構その原作に近くて、
ああ、
坂下が前にくれたフィギュアとかも結構
鱗、ああ、うんうん、そうだよね。
そうだから、これは多分鱗とかは原作に近づけて
る。なるほどなるほど。
そうだから、まあ俺の中ではシビルウォーとエイジオブルト
ン、まあそこら辺だね。確かに赤もちゃんと入りつつ、そうそうそう、暗い色でね、
アメリカっぽさがある、うん、でもやっぱ最初に惚れたのは
イン
ターソルジャーのあのステルススーツ。
もうそこで完全に一目惚れして盲目だったから、もうそこからもう全部かっこいいってなった。
キャプテンアメリカなら何でも、
キャップ大好きってなっちゃったからね。
確かに、ブラックパンサーも正直さ、そのシビルウォーの時が一番かっこいいじゃん。
ブラックパンサーは衣装というよりは挙動だよね。
まあ確かにね、動きとかもそうだし。
単独作からさ、なんでも紫ボムくんになっちゃってたじゃん。なんでも紫ボムくんに。
そうだね。なんか、シビルワンの時あれ使わなかった？
使ってない使ってない。そんな能力なんて全然知らなかったし。
確かに、あれはブラックパンサーから使うようになった。
そう。
単独作。
で、シビルウォーの頃は全然 CG とかなかった、ブラックパンサーに対しての CG とかはなくて、普通にアクションって感じだったのに、それが良かったのに、なんか単独作から CG バンバンになっちゃって、
そうだね、
で、紫ボムバンバンみたいになっちゃって、
なんか動きも CG 臭くなった。
そうそうそうそうそうそうそう。だからなんかこれじゃない感がね。
なんかブラックパンサー、ちょっとさ、単独作になってからスリムになるじゃん。
うん、
細めのインフィニティウォーのさ、
ちょっとね、うん、
なんかそれがそのやっぱ最初に登場した時に若干マッシブルだったから
、うん、そうそうそうそうそう、
やっぱあの多分俳優さんの形に合わせて動きやすくしてるんだろうけど、うん、やっぱ一作目というかシビルウォーの時の
シビルウォーが500点満点だったから、ちょっと減点方式になっちゃったかなって感じだよね。
あ、そうね。なんかさ、紫色のさ、
いらん、
そうそう、まだらみたいなのがつくのがちょっと
そう、いらんいらん解釈不一致って感じ。
確かに、
真っ黒がええねんっていうね。
そう、やっぱ真っ黒って男の子好きじゃん。
かっこいい。
かっこいいよな。だバットマンとか、うん、ブラックスパイダーマンとかが人気なのって、結局こういう黒ってかっけえやんみたいなところなんですよ。紫色とかがちょっとノイズになっちゃってるのはあるかもな。
最初真っ黒だけだったのに、それが入っちゃったから、ちょっと
よりそうか、
余計に感じちゃってるのかもしれない。
ブラックパンサーの一作目のスーツはマジで惚れたんだよな。
あ、そうなんだ。
シビルウォーの時、
ね、あ、シビルウォーね。そうそうそう、シビルウォーの時はめっちゃかっこいいなこいつだったって。
シビルウォーの時に出てきて、俺最初はブラックパンサー出すのどうなんだろうと思ってたんだけど、結構出てきたらかっこいいんだよね、アクションとかもね。
しかもさ、結構明るいところが多かったじゃん。
そうだね、
シビルウォーでのブラックパンサーの登場のシーンってさ、
戦闘シーンはそうだったね。
だからこそ黒いし、こうちょっと白のラインが入ってたとかするのが結構映えて、かっこいいってなったんだよね。あの連続蹴り、男の子みんな好きやろ。
空中に3連続
蹴り。そうそう、ダンダンダンって蹴るやつ。そう。しかもさ、キャップといい感じのさ、戦力差だからさ。
二人ともやっぱ超人
だよ。そうそうそうそう。
肉弾戦
の。そうそうそうそう。だから、キャップの好敵手としてもね。
うん、 そうそう、ブラックパンサーはやっぱりキャプテンアメリカとの戦いはもっと見たいなぐらい。
そうだね、そこからもさちょっとしたあのなんか2人のさ2人が並ぶこと結構多いじゃん。
そうね、
そう今後ね
共闘するシーンを。
そうそうそうそう、
インフィニティウォーと
か一緒にかけっこするのが好きだからあの2人は。
確かにインフィニティウォーって2人だけずば抜けて早い。
そうそうそう、俺インフィニティウォーのハイライトそこだもん。
やっぱ2人長身なんだ。
そうだこの人たち早いんだ。かけっこ早いんだこの人たち、ね、
確かに
単純な超人能力を見せてくれる。
てかやっぱあそこああいうなんかちょっとしたさその超人感を出されるリアリティやっていいんだ。
そうやっぱかけっこ早い人好きになっちゃうね、やっぱり、ね、
中学生の女子みたいな。
あそうそう、やっぱかけっこ早いのに。
あとシビロボあたりで言うとスパイダーマンもさそのスーツ結構コロコロ変わる。
スパイディはほんとそうだね。
どれが好き？そのまあ侍美版もアメージングも含
め。アメージング、
おお、なんでアメージングもさ2種類あるの。1作目が結構ちょっとさ、なんだろう、なんだあれは、なんて言えばいい
の。1作目どうだったっけ。俺2位がやっぱ好きなのよ。
あの
アメスパ2、
コミックみたいな感じな。
アメスパ2の
目大きめの。
そうそうそうそう、アメスパ2のスパイダーがマンが全スパイダーマンの中で一番好きなのね。
このあの目がこう結構大きめでいかにもコミック調な感じ。
そうそうそうそう、まあ衣装というよりはアンドリュー・ガーフィールドのその役作りっていうことも含めてね、一番俺の中でのスパイダーマンだなって思ってる。
一作目ちょっと気持ち悪いんだよね、目が黄色かったりとか色がちょっと
結構青いんだよね確かね。
そうそうそうそう、うん、だからちょっとね一作目違うなと思って多分2作目こういう感じの。
ああ、ちょっと違うんだよ。
そう全然違うね。
ああそうだね、2これだ。
そうそうそう、その2作目のスーツでもちろんあのノーウェイフォームも出てきてたし、
うん、
そうこれが結構やっぱあのアンドリュースパイダー
マンで、なんかさあのアンドリュースパイダーマンさ結構やっぱ黒のさラインがさ、うん、濃いじゃん。
浮いてんだよね。
そう結構浮いてんだよね、うん、そうそうそうそう、それがかっこいいなって思う。
どっちかっていうと侍未満はあの黒の線がさ銀色っぽい
白だね。
白だよね。
そうだよね、確かに。
それがちょっとそのコミックとかと全然違う感じもある
し、侍未満は結構なんかこうい
かつい
っつうの
か
な。
いかついね、確かに。
やべ、
あとちょっとマッシブルな感じ。
そうそうそうそうそう、あの線が濃いから
多分それあれよね、体型もあるんだろうけど、あの、トビマグワイアの体型とか、うん、アンドリューもやっぱ細身だからさ、
うん、
スパイダーマンに近いのどっちかっていうとアンドリューな感
じはあるから。ああ、そうそう、そんな気はするよね。
トム・ホはまあそのバランスのいい感じの。
まあトム・ホはなんちゅうか、うん、どれが CG でどれが CG じゃないかよくわかんなくて。
ああ、吉野最近のところで。
なんかこうビビッとくるものは正直ないかな。まあ見慣れてるっていうのもあるかもしれない。もしかしたら。
なんかでも最近のさ MCU の作品結構その CG でさこういきなりこう何ナノマシンみたいな顔がシュッってなるやつとかある、うん、あれが俺あんまり好きじゃなくて。
そうだから俺はあのインフィニティウォーだかエンドゲームだかのアイアンマンがさなんかナノテクみたいになっちゃったじゃん。あれやだ、
あれがねちょっと
あれやだ、ガチャンガチャンガチャンってなってくんねえと。
俺やっぱねマーク5が好きなの。あの2作目のさ、うん、あのアタッシュケース、
あれねあれはみんな好きや
ん、
ね、あれはみんな好きや
ん。しかもなんか武器が少ないみたいな
俺 も俺もあれみんなあれやりたいぞ、あの変身方法。
アタッシュケースでさしかも色がちょっとまだ色つききってないみたいな金色だったりとか、うん、あれかっこいいよな。
ワンのさいちいちさこうやってロボットたちがつけてくシーンさ、あれでええねんって感じだけどな。
未来にな
んかもうナノテクまでなっちゃったらもうさアイアンマンじゃなくてよくねみたいな。じゃあもっと違うの作ればみたいな。
マーク5のねそのなんか
あのね色合いもね独特だよね。
色合いがそうそうそう足りてない感がすごい好きで、
そうなんか機械であることはやめないでほしいって本当に思う。
そうね、
ロボットであることはやめないでくれよって。
だってさブラックパンサーももちろんナノテクでこうブラーってなるし、でこの間のキャプテンアメリカブレイブニューワールド、あれの時でさキャップのマスクもそうなんですよ。
うん、なんかねギュッてなってるね。
そうそうそう、あれがちょっとやっぱなんか楽なんだろうけど撮影的に。
ワカンダがチートだから。
そうワカンダが出てきちゃった以上もうみんなナノテクになっちゃ
った。みんなチートになっちゃうから。
そうだからそこがちょっと味気なさがあるから。
うん、
やっぱなんかスーツはこうかぶってなんぼ着てなんぼ、
うん、
羽織ってなんぼだと思うからやっぱりあるかなって感じですよ。
ア アイアンマンの良さってあのガゴンって音だろっていう。アイアン感だろっていう。
アイアンマンちなみにどれが好き？
俺？
スーツで。
まあ普通のやつ。普通。マーク5とかでもなくて。
あ、いわゆるもう2作目とか出てきた赤と黄色、
うん。もう普通のやつがいいかな。
アベンジャーズの時に出てきたあのなんか飛んでくるやつあるじゃん。飛んできて手とかにガチャガチャガチャってくっつく。
あれも良かったね。
ベーシックな色で。
そうそうそう。ああいう変身方法が好きだね。
そうだね。ガチャガチャ言ってるのが。
多分だからエイジオブウルトロンぐらいが一番完成されてたんじゃないかな俺の中で。
ああそうだね。それ確
かに。あの頃はまだ普通に機械だったし。
俺アイアンマン3のさ金と赤が逆になってるやつ。
ああ最終戦のやつ？
そうあのいや最初から使ってて遠隔操作で
いろんなやつが あの家爆破された時ね。
そうそうそう。
あれか飛んでくるやつね。
使い勝手が悪いんだけど。
うん、ペッパーにつくやつだ。
そうそうそうそう。うん、なんかこれだけちょっと異質な感じがあってさ。
そうだね、意外と見てみるとなんか違うよな。
そう金と赤
が。ああ全然違うな確かに。
全然違うんだけど結構好きで。
なんか、ね、結構白い系のが好きなんだ。
かもしんないね。
俺はアイアンマンだったら普通のかなやっぱり、うん、通常フォームかな。
アイアンマン多分
これが
とかが多分エイジオブウルトロンとか
かな、
うん、多分そうだと思う。でねエイジオブウルトロンも後半のちょっと違うやつ出てちょっとねスマートなあれは、あのあれなんだよな多分ナノテク系になっちゃうから。
あそうなの。
そう後半はちょっと違かったんだけど。でも俺ハルクバスターとかさ ああいうやっぱ男の子が好き系のやつもあるし。
ハルクバスターね、
まあ、3でいっぱい出てくるから
3はね目が追いつかねえから
な。そうそうそう。もうどれがどれとか言えないぐらいのなんだけど。あと好きなので言うとなんだろうな。俺ホークアイとかもあのこだわりはちょっとあって、
うん、
一作目とかアベンジャーズ一作目のその何ノースリーブのやつとか
あ
ずっとなんかまあ動きやすいんだろうけど、うん、ちょっと弱々しいなと思って。
あダサかったんだ。
そうで次の、エイジオブウルトロンで何袖が出て、うん、でロングコートになった。
ああそうだっけ。エイジオブウルトロンになったんだっけ。
そう、エイジオブウルトロン
俺ジェレミー・レナー大好き人間だから。
ロングコート
って。ああかっこいいね。
そうそうそう。
ああそうだそうだ確かに。
で冬だからまあわかるなと。
うんそう。
そうそうそう。これもなんかあホークアイってこうなるんだって
思った。かっこいい。かっこいいじゃん。
そう。
ギャラ払えよ。ディズニー。
そうなんだよ。
ギャラ払えよてめえ。
ホークアイ2でしょ。
ジェレミー・レナーに払えこの野郎。
でもねマーベル今はもう払えないんだって。
そっか。
たまに。
そっか。
でも払って。
ファイ。ファイがよ。ファイがよ。
でもシビルウォーのスーツも結構好きで、あの片っぽだけ袖がある。
ああ、そうなんだ。
そう、なんかやっぱ弓扱いっていう感じが結構あって胸当てが強いですよ
ね。なるほどね。
あとこの時にやるよね、弓がこうあれナタじゃねえけどなんかさ。
あなんかね、
接近戦用ナタ
じゃん。打撃もできるよみたいな。かっこいいよな。
ブラパンにな
んかコンボみたいなさ、それ無理だ。それ無理だ。
ホークアイのドラマの時はちょっとあんまりかっこよくなかった。タイツみたいな
んですよ。うん、ちょっとね、紫が入ってたとか。
そう、コミックに近いけどね。これはあれだった。
あとなんかさっき思ったんだよな。あれで、コスチュームで言うとっていうので。
おー、何マーベル？
マーベルかなあ。今思い出したのは、バットマンどうよって話なんだけど。
あバットマンね。
うん。
バットマンは。
何が一番好き？
いやノーランの。
ノーランか。
いや、正直ザバーなんだけど、ザバット
マン。ああ、だよね。
ザバットマンなんだけど、それが来るまではノーランのダークナイト。
まあ、そういう人多いだろうね。うん、俺もそれ。
すげえ好きで。
一言一句同じ。
これに勝てねえだろうと思って、次のベンアフ版が布っぽかったのよ。
あ、そうか、ゴリラマンだ。
そう、ゴリラバットマンみたいな。布生地系の。
そう、あのすごいね。くさくさしてる。
そう。あれが俺あんまり好き
なんで。あ、そうなんだ。
そう、ちょっと嫌だなって思っててザ・バットマンでもうタクティカル系になったじゃん。
そう、
かっこよすぎて。
俺ねその最近3作はね正直全部好きなのよ。ゴリラも愛せるの俺。
お
ゴリラはゴリラで確かに布だなって感じだったんだけど、まあこのゴリマッチョとかしゃあねえな、伸びる素材じゃねえだとなと思って。だから俺結構ね、ベンアフ版もね、割と好き。
ベンアフ版
まあ、ただ一番はやっぱりザバかな。
ザバットマン
の、ちょっとザバはちょっとね、ちょっとさすがにちょっとレベルが違いすぎるな。
男の子の好きな、なんか詰め合わせみたいな、
かっこよすぎる。それは
ちょっとねゲームに近いんだよ。
うん、
ゲームのあの、なんだっけ、アーカム系、そうだ、ね、アーカムシリーズにちょっと近い感じ。
でもあんなゴリゴリしてなくて、スマートだからさ、
より使いやすそうな感じ。
ロバパティがさ、
まあパティンソンが割とスマートだから。
そうだよね、うん、かっこいい、
かっこいいよね。
これのさ、ザ・バットマンのファイルいっぱい買ったんだけどさ、めちゃめちゃかっこいいのよ。
ファイルって何？クリアファイル？
クリアファイル、なんか映画館で買ったのかどうかわかんないけど、
いいね。
もうね、ビジュアルだけで言えばね、5億点満点だね。
バットマンの正解だよね。
かっこよすぎる、マジで。映画的に言えばどうかわかんないけど。
そうね、映画はやっぱダークナイトとかがちょっと偉大すぎたっていうのもあるし。
キャットウーマンいいな。
俺ザ・バットマン好きだから。
キャットウーマンいいな。
キャットウーマンがいることによって、そのザ・バットマンの童貞感がすごい。
いいよ、
いいよ、いいけど、した
くない。まあ、それは可愛いけど、いいよ。
絶対童貞じゃん。
だってさ、キャットウーマンのシーン流せばちょうど2時間半ぐらいでさ、ちょうどいい感じになるのさ。
3時間ぐらいあったもん。
長えよ、マジでいらない、キャットウーマン。
でも俺ザ・バットマンでリドラーのスーツも結構好きなんだ。
あー、うん、いいよね。
何、異常殺人犯みたいな
さ、うん、あー、いいね、いいよね。
緑色のちょっとミリタリー系のスーツで、マスクが結構ガムテープみたいなのにつけられて、
いや、てかリドラーの人がさ、マジでね、ダークナイトに匹敵しうるレベルでさ、いいヴィランを演じてくれたからさ、よかったね。
新しいリドラーって感じ。
よかったね、最高の演技だったね。
ザ・バットマン2を早く見せてほしいんだけどね。お待ちしてますんですけど。
あれ、なんか子供がどうだなみたいな話だっけ。それはあれか、それは
あれだな、 DCU 版だ。
DCU 版か、
ガンの方だね。
ガンの方か、そっか。ザバは普通にあれか、
ザバは
時系列っていうか、
そうそうそう、
地続きか。
そうそうそうそう、あの後の話。でも DCU もさ、やっぱスーパーマンとか新しくなって、いろいろスーツが、そう、 DCU のスーパーマンのスーツがまだちょっと受け入れられてなくて。
そうなの。
ちょっと、
ま、
好き。
いや、てかどれがね、静止になるかっていうかさ、どれがモノ本になるかわかんないじゃん。
まあね、
こう予告だけだとさ、ダサいやつもあればさ、
スーパーマンのスーツ？
ダサいやつオンリーかな。
これだけじゃないのかな。
それオンリーかな。
これ赤パンツで、まあ、黄色の線が入ってて、
昔のってね。
そうそうそう、まあ、うん、ガンが好きそうな感じ。
うん、まあわからない、まだ見るまでは。
いや、俺結構ヘンリー・カビルのスーツ好きで。
ヘンリー・カビルがちょっと良すぎるからな。
あの、やっぱり異星人の服って感じがして、
うん、
で、こうピチピチの筋肉が見える感じ。
そうそうそうそう、う
ん、でもなんかジェームズ・ガンは濡れた何 T シャツみたいな服にしたくなかったみたいな言ってて、
うん、うん、
だから多分、
まあ、黒い感じのやつ
にしたからね。そう、ペタペタしてる、うん、筋肉の周りが見えるみたいなのがあんまり好きじゃないみたいな。
そうなんだ。
そう、でも結構やっぱね、あ、こういう解釈できるかって思ったのがヘンリー・カビル版だったから。
まあマン・オブ・スティールはちょっと完成されすぎてたね。
そう、やっぱり
これはかっこいいよね。まあ、ヘンリー・カビルだからこそでもあるけど、まあ完璧に合わせていい衣装だったよね、
うん、だから
ヘンリー・カビルになった。
作品としてこれが結構面白いと思うの、おそらくね、これから。だから公開しないから分かんないん
だけど、次やるやつね。
そう、スーパーマン。でもやっぱマン・オブ・スティールのヘンリー・カビルがちょっと良かったなっていう。
でもね、ジェームズ・ガンのいいところは、うん、なんかスーツダサくても楽しみ。
そうだね、確かにそれはあるわ。
なんかね、そのヒーローの表面的なかっこよさだけを求めて見に行くわけじゃないから、うん、ジェームズ・ガンの映画ってどういうことをするかだから、そのヒーローが、で、どうそのヒーローを好きにさせてくれるかだから、我々を。だからね、なんかその表層的なところがね、興味ないというか、そこでなんか別に決めないっていうのが今感じたね、
う
ん
う
ん、
そうだね。
ジェームズ・ガンなら内容気になるやんっていう、うん、どういう風に演じ、
俺らのなんだろう、安心感がある。
あ、マジで、もう絶対大丈夫、ジェームズ・ガンなら。
でもなんかね、この間新しい予告映像みたいなのが出てて、
うん、
めっちゃ楽しそうだったの。
うん、
それが面白そうで、スーパーマンの戦闘シーンがあったんだけど、
だってなんかいっぱい出てくるもんね、
ヒーローもね、
うん、
いっぱい出てくるし、 なんかスーパーマンの戦闘シーンが超かっこよくて超楽しそうだったから、ちょっと劇場で早く見たいんですけど。
そう、やっぱりね、最近学びましたよ、サンダーボルツ見て。やっぱりヒーローをどれだけ愛せるかなんですよ、ヒーロー映画っていうのは。聞いてるか、アントマン、クワントマニア。ヒーローをどれだけ愛せるかなんだよ。しょうもねえ、ごちゃごちゃしたな世界とかよ、量子世界とかよ。
てかヒーローの話なくなってるからね。
マルチバースとかよ。アントマンである人ねえじゃねえかよ。
確かに。アントマンの面白さがちょっと消されてたよ。
そう、ずっとちっちゃかったらアントマンの意味ねえじゃねえかよ。
アントマンはやっぱ一作目が良かったな。
そう、アントマンなんかさ、ちっちゃくなったり大きくなったりするのが楽しいのにさ。
しかもなんか小さくなるからこそ、何、パンチの威力が高くなるみたいな。
そうそうそう、
ああいう力学が働いてたのに。そうそうそう、めっちゃちっちゃい世界入っちゃ
う。それを現実世界でやるからおもろい絵になるのであって、クワントマニアとかいうよくわかんない量子世界でやったら何も面白くねえんだよ。
多分さ、カーン出してって言われたんじゃない。
だ、それがありきの映画だったからでしょ。カーンを出して、カーンとは何かをこうやるっていうアベンジャーズの布石に使った映画だから、アントマンのための映画じゃないんだよ。
確かにそれはそうだわ。
アントマンのための映画だろ、作るなだっつうの。バカ、本当に。それがフェーズ1から3までの間のものと違う理由だよ。
そう、そこは大きい
ね。単独作が繋がっていくだけでええねん。それがアベンジャーズになるから熱いねん。
個々の話が繋がるから面白いんだ
よね。そうそうそうそう、
個々の話を無理やり繋げるのはちょっと違うんじゃないかな。
個々に愛してきたヒーローたちが合流するからアベンジャーズおもろいねん。
確かに。
アベンジャーズを待ってるからおもろいわけじゃないねん。
アントマンのクワントマニア見た時のこれじゃないから結構言
うから。やばかったよ俺。もうボロクソ叩いたもん。
そうね、叩いてたね。
マジで、俺マジでもうなんかもう疲れたし、つまんねえし、アントマン好きなのになんかもう、アントマン好きなのになんかもうつまんなくてもやだし、なんか主演の人もな、ポール・ラットもなんか心なしか楽しくなさそうに見えるし。
てかなんかポール・ラットっていうか、なんだ、あのスコット・ラングのなんか面白さがちょっと半減
した。そうそう、スコット・ラングの良さがさ出せきれてないっていうかさ、まあ異世界すぎてちょっとあれだったのかもしれないけど、
あとあのいつもの3人組もいなかったから、うん、ちょっとあのテンポの良さがなかったのもあるし、
あとなんか娘演技下手だったし、
娘がちょっと変わっちゃったのも全然違う子だったから。
変わったんだっけ。
変わってる、うん、そう3代目だから
許せね
え。でもアントマンさ、俺1作目のスーツめっちゃ好きで、
かっこいいよ普通に。
全然あれ結構好きでさ、アントマンのスーツ。
アントマンこそさ本当に愛せるヒーロー、愛すべきヒーローなのにさ。
正直俺アントマンが映画やりますってなった時にスーツがダサすぎて結構嫌だったの。最初のそのコミックのやつがね、これあんのって思ったら出てきたスーツがそのアントマンのいわゆる一作目のスーツだった。
割と見れるスーツだ
よ、ね、そう。好きだったのにシビルウォーズ出てきた時ちょっと変わったのよ。
あ、そうなんだ。
これこれこれ、
うん、
結構違くてあんまり好きじゃなかった。
そうなんだ、
うん、
アントマンに関してはそんなに詳細に見てなかった。
本当スーツ俺結構残念だったんだけど。
あ、そうなんだ。
なんかちょっと狐みたいな顔になってて、
あ、変わってたんだぐらいな。
解釈違いだなと思って気づかなかった。
気づかなかった。あとなんだっけな、俺なんかのヒーローのスーツの話しようと思ったんだな。
MCU だと、
ちょっと待って履歴見るわ。あ、最近で言えばサンダーボルツの面々の衣装はみんな良かったね。
そうだね、はい、あのなんだろう、軍人っぽさがある。
そうそうそう、全員黒いっていうね。
そう、あの全然なんだろう、あの各個人の個性が出るとかもあんまりな
く、そうそうそうそう、みんな黒い。
そうそうそう。
いや、サンリオキャプテンアメリカ好きだわ、
ね、
あ、そうそうそうそう、あのまあこれはネタバレっていうのか分かんないけど、新キャップのね。
あ、うん、
新キャップの衣装どれが好き。
新キャップの衣装、
バキツバと、うん、あのフォーを合わせて考えてみて、うんうんうん、どれが結局一番好き。
いや、それで言うと、いや、どっちだろうな。
俺も決まってんのよこれ。
いや、でも結局さ3種類ぐらいだよね多分。
そうだね、
うん、
バキツバでのお披露目と
で、まあ
4の序盤、そう序盤、
ここの首がない、
そうそうそうそうそうそう、
白い首がない。で
そっからの海上戦からのあのちょっとまた黒基調に戻った感じのやつ。
ちょっとあのシビルウォーのキャップとか、
そう、そんな感じのやつだね、うん、
そっちかな。
それが一番好き。
でもやっぱ白いのはやっぱなんだろう、キャプテンアメリカって感じがするのよ、あのなんだろう、うん、サム・ウィルソン
サムのね、うん、
だからちょっとコートつけがたいかな。
俺はねダントツで4の序盤のあれ、この首元が首なしのところ
の白スーツ、
あれで完成したなって俺の中でだった。
確かにそうだね。
あ、てかむしろバキツバでダサかったとこそこだと思って。
そうだね。そう
そう。あの序盤のシーンを見たときに、あ、ダサかったのそこかと思って。
確かに。
バキツバでダサかったのそこだったかと思って。そう、バキツバの時はね、あ、来たと思ったんだけど、あ、結構ダサいって感じだったんだよね。でも、4の序盤で着てたあれは、あそこの首元がなくなったおかげで、
なんかスマート。
めちゃくちゃかっこいいじゃん、そうそうそうそう。そこないだけで完璧やんってなって。
そうだね。
いや、まさしくキャプテンアメリカの様式美だよ。
確かに。
ダサい、ダサいからかっこいいになる。
そう、なんか原作のサムが、やっぱこの首元あたり、耳あたりがあるのよ。
ああ。
それは多分、オマージュしてたんだろうけど。
まあなんか、ガード的な感じで、ね、飛ぶからな。
結構いらない。
うん、そう。
今回ヘルメットができるから、
そう。
あるし。
そこなくなっただけでガチかっこよくて、俺教会の戦闘シーンめっちゃ好きなの。
わかる、教会の戦闘シーンめっちゃ良かった。
マジで好きなのね。いやだから俺はそのだからやっぱさ、その明確な違いがあるからさ、白っていう、それがやっぱねサム版のそのキャプテンアメリカとして貴重になってほしいなと思うんで。
あれだもんね。スティーブ・ロジャース版はやっぱ白がないから。
そうそう、スティーブ・ロジャース版はその赤と青がやっぱメインなイメージだからさ、だからさ、その4の方のさ終盤のレッド・ハルクとか海上戦で着てたやつはちょっと今までとの違いがなんかこうないかな。
そうだね、あのスティーブに近い色になった、ね、
そうそう、スティーブに近すぎてちょっとサム版のこう違いが欲しいなってなった時に、あのやっぱ4の冒頭のやつは完璧だなと。
なんであっちじゃなくなっちゃったんだろう
ね、なんでなんだろうね。
なんかもったいない。
選択してたんじゃね。
そういうこと。
わかんないけど。
でもなんかやっぱ白があるとやっぱサム・ウィルソン。
そうそうそうそうそう。やっぱファーストインプレッションがそれだったからさ。
確かに。
やっぱあれこそやっぱり俺一番好きかなってなるね。
確かにわかるな。それはある。
ただね、今後だからそれを着続けてほしいんだよね、俺の中では。
そうだね。うん、だから終盤のそのブレイブニューワールドの方のやつはまああくまでブレイブニューワールドのスーツ。
そうそうそうそう。
っていう扱いにしてほしい。
そうそうそう。
ベースは白入り。
新規カットだからああなったのかよくわかんないけどね。
うん、確かにね。
ね、わざわざさ、バキツバで作ったデザインをさ、捨ててほしくないわけよ。あれかっこいいんだから。しかも首元取ったら最強なんだから。
そうね、首元取ってあんなスマートになるんだったらね、あれでいいじゃんって
こと。そこがダサかったんだね、マジで。
あとね、俺結構好きだったのが、あのフラッシュのジャスティスリーグの時のスーツってわかります？
いや見たんだけど分からん、ね、違いは分からん。
いや結構違う、全然。
そうなんだ。
ジャスティスリーグのやつはあのあれなんだよ、針金でぐるぐる巻きになってる。これ
針金、
ここら辺がこの何、鉄の塊を針金で固めてるみたいな。
かっこいいかっこいい。
そう
そうだね。
首元とかもここら辺もそのおでこあたりも、うん、なんかあのロケットの何大気圏突入用の、うん、なんか素材になってるみたいな。
あ、本当だ、そんなかっこよかった。
かっこよかったんだけど、
なんかあれだね、なんかパワースーツみたいな。
そうそうそうそう、カチカチなんだけど、ただ
結構マイルドになってんだ。
あの単独作のやつがツルツル点だったの。
ああ、そうなんだ。
全身タイツみたいな。まあ、これが原作に近しいんだけど、ちょっとあのスーツからこう様変わりしすぎて、ちょっと残念だったんだ
けど。もうだってさ、ジャスティスリーグからさ、単独作まで間空きすぎてるさ、もう覚えてねえんだよ正直。
5年ぐらいだった。
なんかやるやる詐欺で一緒やんねえからさ。
そうね、でもフラッシュ結構好きだったけどね。
うん、単独作でしょ。
単独作
珍しいよね、あんなしっかりバッドエンドの多い
ね、
ヒーロー映画なんて。
バッドエンドなんだよな。
終わらせるからっつってさ、ちゃんとバッドエンドで終わるとかびっくりしちゃったよ。その手法はおもろいなと思ったけどね。
あの自分が変えちゃった未来をただ戻しただけだから。
そう、敵も倒せず、ただな戻ろうと思ったら戻れてないっていうね、最終的に。
ああ、よくない終わり方ではあったよな、確かに。
うん、でも俺はそれは新しくておもろいなと思ったけどね。
俺でもショックだったけどな、やっぱりもっとなんか、なんだろう、ベンアフ版との再会も見たかったし、
そう、
ベンアフの最後があれなんだっていう、
あのゴリラ見れなかったからさ、ゴリラに会えないから。
ベンアフね、もうやりたくないっす
ね。違うモモアちゃんにはあったけど、
そうね、モモアも
違う、アクアマンじゃないモモアだったかな。
そう、アクアマンにならない世界線みたいなのがあったから。
ああ、そうそうそう、
まあ、あの何 DC の世界はもう置いてけぼり状態、何も解決しない。
DC で言えばね、どうにかしてロバート・パティンソン版バットマンもどうにかして組み込んではいただけないでしょうかって感じだわ。
なんかね、やりたいのと違うのかもって言ってたよ、ガンは。やっぱちょっと暗い、まあ、クライム系のやつをマット・リーブスがやりたいと。
まあね、ガンはね、そういうのが好みやないからな。
ただガン監督は、僕は別に明るいバットマンに興味はないと、
うん、
だから別にそういうのをやりたいわけじゃないんだけど、あの暗すぎるトーンだとマット・リーブスとちょっと近しいんだけど、
うん、
だからといって組み込める、ね、その超常現象的な話にはなるんだ、そ
う、うん、
だからちょっと今結構迷ってるねって言われてんだけど、でもさ、乱立するのも良くなくない？
ねえ、そうなんだよね。
バットマンが同時に公開する可能性だってあるわけ。
そう、観客としてはさ、さすがに同時ってなるとさあっちゃこっちゃになっちゃうよね。
だってフラッシュの時ですらそうなってたからね、うん、そのフラッシュでベン・アフ版と、
うん、
あの人最初の、
マイケル・キートン、
マイケル・キートンで最後にジョージ・クルーニーが出てくるでしょ、
うん、
でそれなのにザ・バットマンも同時でやってるわけじゃん、
うん、
4人いたわけよあの時期のバットマンって。そう考えたら結構怖くない？
怖いね。
バットマン映画がいっぱいいるような
時期。ねえ、だからどうにかして組み込んではいただけないかって思うんだけど、
でもブレイブ&ボールドっていう今度バットマンの映画になるらしいんだけど、
うん、
DCU の方ね、
うん、
そっちはまあ親子の話、
ロビンだっけ、
ロビン、ダミアンっていうあのブルースの息子と、
うん、
まあ、ロビンとして組むみたいな話らしくて、
楽しいよねそれはね、
うん、だからバットマンとして今までともちょっと違いを出せるから、あ、まあいいなと思う。
いや、そのロバート・パティンソン版がさ、ちょっと俺の好みドンピシャすぎてさ、それをどうにか生かしていただけないでしょうかっていう感じだから、
あのスーパーマンと並ぶとこ見たいよね。
そう、そうそうそう、なんかその二人が並んでるコラ画像みたいなの見たのよ。
ああ、見た、
めっちゃいい、
めっちゃいい、
そうそうそう、
バランス
めっちゃいい、いや、この二人めっちゃいいと思って、この若手二人めっちゃいいじゃん、見てーってなって、しかもさ、それとは違くてさ、あれの、アルパチーノじゃなくて、あの、ジョーカーの、単独の方のね、ホアキン・フェニックスのジョーカーと、あの、ロバート・パティンソン、バットマンが並んでるやつがあって、それもめっちゃいいのよ。
いいよね、
やっぱ、ダークにダーク掛け合わせたの最高やなってなって。
ホアキンのジョーカーあんま好きじゃなかったんだけど、
うん、
その写真見て、あ、これが並んでんだろ、
そうそうそうそうそう、だからそこら辺の夢の共演が見たかったなーっていう感じ。まあもう諦めてますけど、
ホアキンはもう多分合流はしないから、
しないね、絶対にしないな。
しかもマット・リーブス版のバッタジョーカーはまた別の俳優さん、バリー・コーガンって、
あ、もう決まってんだ、
うん、
なんか
役やってたからね、
なんか出たよね、
うん、あのちょっとだけ映ったけど、
ワンのあれでね、
そうそうそう、あれやってんのがエターナルズのやってる人、ドルイグとかの役やってる人なんだけど、
え、そうなの、
そうそうそうそう、
どれだ、
ね、心操るやつ、
はあ、
なんか悪そうな感じなんだけど、
ちっちゃい人、見た、
あ、なんか小柄な、
小柄な人だよね、
男性、
へ、
その人がやるらし
い、へ、
結構演技派で憑依系の俳優さん、
あ、そうなんだ、
ジョーカーやるって聞いて、まあ面白そうと思って、
まあジョーカーに選ばれるなら問題ないでしょ、
でもバットマンとジョーカーは描きすぎていらんかなって俺はちょっと思って、
正直ね、うん、結局もうね、出し尽くした感があるよね。
そうだってマイケル・キートンのやつもジョーカーだし、うん、でダークナイトもジョーカーだし、
まあちょっとヒース・レジャーとホアキン・フェニックスは超えられんて、
そう、ね、そう、
ヒース・レジャー
でもう無理だろってなったの
は、そうそうそう、ホアキンが
違う見方したじゃん、
そう、すごい角度で来たから、
うん、そうそうそう、
だっただけで、もうさすがに無理やろ、新しいね、新しいジョーカー像は、
ジャレット・レトを返してやれ、 ジョーカーどうしたの。
ジャレットレトはいい役者なんだよ。
本当はいい役者
なんだ。ジャレットレトはいい役者なんだよ。
ただあのアメコミ映画で言うと失敗しかしてない。
ちょっとね、ちょっとね、足りん、ちょっとね、間が悪かったかな。
モービウスとかね。
モービウス。そうね。俺はモービウス好きだよ。
モービウス嫌いだよ。
俺はモービウス好きだよ。
マダムウェブの方がまだ好きだよ。
え？
マダムウェブの方が好きだ。
ラジー賞取ったのに。
マダムウェブもつまんなかったよね。いやだからな。
何がしたかったんだよあの映画。
な
何がしたかったなあのシリーズ。
わからない。
ベノムもさ。
ベノムラストダンスもひどかったな。
あ、そうなんだ。もう見てない。俺はもうそもそももう見てない。俺がこ、俺トム・ハーディ大好きなのにさ。ね、それが見ないって相当だよな。
トムはまあ、俺2作目は好きだったけどな。テンポ感がアメコミっぽくて。
2作目はさ、何がいいってさ、上映時間1時間半ぐらい
だ。そうなんだ。
短かった。
90分とか80分ぐらいだ
った。そうそう
そう。ハーディ以上も1回戦って終わりだから。
あれ永久だよね、この作品。
いや、好きだな。
いや、だから、俺はね、その、ベノムなのにダークに作んないだと思って。
ああ、そうそうそう。ベノムはダークに作ってほしい。
そう、ベノムでしかもトム・ハーディなのにダークに作んないんだと思って。なんならちょっとなんか BL 要素的なさ。
ブロマンス。
そうそうそうそうそう。
男同士
にちょっと近いような。そう、ね、そう入れてきたじゃん。これじゃない感がやばくてさ。なんでトム・ハーディなのにそれそっちの方向で行っちゃうのかなと思って。
ていうか最初はそっち系で撮るっつってたからね。
ね、何がどうなってああなっちゃったのかさ、そうそうそう、ちょっと可愛いコミディ系になっちゃったのかな。
みんなで見れるようにしたんだよ、ね。
そう。だからちょっと興味がね薄れた。で2で2でも変わんなかったから、あもうこれはこの路線で行くんだなと思って。
3もっと広がった。
あ本当？もうもっと
ラブラブ。3はトムハリーがそのラブラブにさせたいっつって。
イチャイチャで。
そう。でそれと同時並行で別の脚本家の人が、いやこれはもうベノムたちの終わりの話だからっつって宇宙からそのもっと敵が出てくるみたいな。書いてて、それを同時で脚本に混ぜちゃったせいで、マジでわけわかんないです
。ああ、ごっちゃごっちゃしてる。
そう。
よかったよ。
先生がちょっとな。
何がしたいシリーズなんかよくわかんねえよな。
なんだったね。
てか、やるならさっさとやるよって感じだし。ちんたらやりすぎやねんって。
クレイブンも正直微妙だったしな。
役者さんも良さそうだったけどね。
そう、あの人ね。
うん、なんだっけ。
忘れちゃった。
言われれば思い出すやつな。
言
われれば思い出す、絶対に。ああ、誰いや、ああ、ちょこちょこ見てるって。ちょこちょこ。
いっぱい出てる
から、キックアス。あ、そうなんだ。見てないのよ、私。
ああ、そうかそうか。X 面はやっぱ黒タイツみたいな、黒スーツが多いのよ。
うん、
結構、映画は。なんだけど、今度そのドゥームズデーに出るやつは、コミックに近いらしくて、まあみんな黄色と青のスーツになるらしい。
え？プロフェッサー X とかって言ってるやつこと？
プロフェッサーは普通のスーツ。
あ、そうなんだ。マグニート？
マグニートは赤のスーツ。
でもね、赤ではないじゃん。
普通のウルヴァリンとかサイクロプスとかは結構青と黄色に基調の服着てるから、
うん、ウルヴァリンはさ、だって前回も来たからさ、
そうだね、そうそう、あれに近い感じ、
鉄風ウルヴァリンでさ、もうちゃんとあのアメコミチックなやつ着たじゃん、なんあれで全然いいよと思うけど、
俺デッドプールのスーツがね最高、
デップ、ああまあね、
バランスがめちゃめちゃいい、
ね、デップはな、
あのみんな忘れがちなんだけど、あのコミック忠実なのに、あの何この生地とか色合いとかがリアルに近しい、うん、みんな忘れがちなんだけどデッドプールのスーツめちゃめちゃいい、
あいつただあいつが本当に手作りで作ったから
な、確かにただ縫ってただけ
そうそうそう、
めっちゃね、そこら辺適当なんだけど、
なぜかなぜか目動くし、
確かに確かにな、うん、スパイダーマンと同じ目の動き
そうな、まあデッドプールに関しては文句ねえな、役者も含めて、
つける必要がない、うん、デッドプールはあれで良い、
そう3はまあその特殊だったけど、ワンツーに関してはもう全然、
ワンツーは
もうおろってなったね、普通に、あデッドプールってこういうことね、こら好きやわみたいな、ライアン・レイノルズが最高よな、
そうね、ライアン・レイノルズがやっぱいいからな、
ライアン・レイノルズはね本当にデッドプールやるために生まれてきたような役者だよな、
だってもうライアン・レイノルズ ノルズが喋ってるだけでデッドプールな気がしてきちゃう。
そうなんだよね。あれデッドプールとしても出てないみたいな。
そうそうそう他の映画出ててもそうなん
だ。あのなんかマイケル・ベイの映画で出るってなった時にさ、番宣かなんかでさ、今撮影しマイケル・ベイの映画撮影中だよみたいなコメントの時にさ、あのライアン・レイノルズがその映画について語ってる時に、
あ、爆発
後ろでマイケル・ベイの爆発のセットが爆発して、ライアン・レイノルズの話全く聞こえなくなるって。
あれめっちゃ面白かったな。
おもろと思って聞こえない聞こえないって爆発もすごすぎて全然聞こえないみたいな、
ね、
おもろいなと思って。
おもろいことするな。
ライアン・レイノルズ必死に喋ってたけど何も聞こえないって。知らんよね。
あの人真面目な顔してないも
ん。そうそうそうそう。いやー、役者も含めてやっぱデップはちょっと完璧すぎる ね、
そうね。
だから俺は全然出てほしい派だけどね。MCU がどんどんどんどん邪魔しに来てほしい。
そう、関わんないかもしんないけど、
まあ、難しいかな。
脇役なら出るみたいなも
ん
さ。
うん、そうだから全然ちょこっとさ、
X-Men とかに、ね、
そうそうそう、ちょこっと出てくれるだけで全然俺らは嬉しいわけだ
よ。
さすがに戦力として数えるのはどうかなと思うよね。
ちょっとあれは話というか系統もちょっと違うし、うん、なんかデップが負けるのもあんまり見たくないし。
そうそう、てか出たらバランスブレーカーなっちゃうから。
そうそうそうそう、
デップでええやん全部みたいな。
でもそれで言うとさ、今度ファンタスティック4もやるじゃん、
うん、
なんか今度ちょっと布生地っぽいんだよね。
まあ最終的にどうなるかだよねきっとね、ファンタスティック4はね。
あのスーツもちょっと現代によるのか、うん、やっぱあの未来あれなんだ、レトロフューチャーみたいな世界じゃん、うん、あれが結局現代に来てこっち側だと、まあ、シンプルスーツになるのかみたいなところ
もある、うん、まあ俺の予想では変わると思うけどね。
まあ変わるかもね。
時代感を表してるだけで結局今風のスーツになるんじゃないかなと思うけど、うん、結局はね。
確かにね、
うん、レトロフューチャーしたいからこそあのちょっとダサ系のやつにしてるだけで、こっちの世界線に来るなり時代が変わるなりした時に変わるんじゃないかなっていう。
今までのファンタスティック4のスーツが結構なんだろう、前の2部作のやつはもういかにもコミックと同じ青貴重な
やつで、まあ
そうね、その後が真っ黒でなんか全然違うダサくと言われてるファンタスティック4。
ああ、なんかあったやつね。
一作だけあったやつ。
なんかあったやつ、
ね。全然違うスーツで、今回はまたシンプルなスーツの見たから、ファンタスティック4のまだ正解のスーツが出てないような気がする。
なるほどな。
そう、ちょっと今後そのドゥームズデイから入ってくるんであれば。
どうなるかね。いやー、ファンタスティック4ね、重要ですな。
重要です。
重要ですね。サンダーボルツが最高のパスをね、打ち上げてくれたからね。
久々にワクワクしたからね。
いやー。本当にニューアベンジャーズって言っちゃっていいですか。
ニューアベンジャーズですよ。
ニューアベンジャーズで、いや
ー言われてますからね。
公式が言ってるからね。
そう、公式がもうだって、うん、あのフィルマークスのポスターですら
ね。そうそうそうそうそうそう、いやだから楽しみだよ、うん、
これは楽しみです、ね、
そう、楽しみになったヒーローが出てきてくれてよかった。
そうだね、
楽しみにできる人がね。
確かに、
うん、なので次もう最後ファンタスティック4がねバシッと決めてくれれば、
バシッと決めてドゥームズデイに進んでくれれば。
あ、でも公開順変わったから、次はスパイディか、
ね、
次はブランニューデイですね。
スパイダーマンも多分あれだね、ノーウェイフォームを経て多分コミックに近いスーツになってると思うんだよね。
あ、そうなんだ、
うん、あの多分アンドリューと、
うん、
あのトビ・マグワイアのスーツをちょっとミックスさせたっぽくなってた。
ちょっとトゲトゲしくなる感じなのかな。
多分そんな感じになる、うん、あと目も動かなくなるのかな。わかんない、どうなんだ。
まあ俺もどっちかっていうと布の方がいい、好きだからな。
あれはちょっとやっぱトニー・スターク、
トニー・スタークの技術力がちょっとありすぎてね。
そうそうそう、
だから俺エンドゲームのやつなんか全然好きじゃないし。俺
アイアンスパイダー、
アイアンスパイダー全然好きじゃないし。
アイアンスパイダー俺も好きじゃないな、
うん、マジで好きじゃない。
スパイダーマンのスーツは
ファーフロムホームはさ、うん、結構 黒かったじゃん。
黒のスーツあった、
ね、まあ、あれはあれでいいかなと思うけどね。
黒のやつ好きだった、
うん、でもまあやっぱ 赤青が好きかな。
確かに、うん、あ、赤黒だったね最後の。
そうだよね、
あのステリオの戦い。
うん、そうそうそう
そうそう、赤黒じゃなくて青、赤青だよねやっぱ。
うん、まあ悪くはないけどね、赤黒。
俺も好きだよ、好きだけど、うん、赤青がやっぱりスパイダーマンって感じがする。
うん、そうそうそう。
あ、それで言うと俺も多分あれだな、 アンドリュー版の色が好きかも一番。
なんかねやっぱスパイディーっつったら俺あれかな。
なんかねシビル1の時のトム・ホンのやつもちょっとなんかなんだろう、シンプルじゃないというか、いろんなところになんかこう武装みたいなのがついてたりとか、布っぽさがあって、布があんま好きじゃないのかな。
ぬるぬるした布が嫌なのかな。まあ、つか俺シビルウォーのスパイディに関しては全部 CG だったのって感じ、
うん、
なんかもう全部 CG だったから何とも言えねえなみたいな。確かにぬる、一人だけぬるぬるしてるからさ。
確かに、
うん、アンドリューの方はさちゃんと着てさやってるシーンとかさちょこちょこあるじゃん。
あシビルウォーは確かにそうだね、スパイダーマン顔出してここまでとかね、首までとか、う
ん、だってなんか途中で追加したとかなんとかみたいな感じだもんね。しかも一緒に撮影したのかなんのかわかんないけど、だから CG だなって感じ。まあその時はまあスパイディ出てくれて喜んだけどね。まあ、
そう、それどこじゃなかった。ああそれで言うとまたちょっと話あるんだけど、ゴーマシンとかも結構好きで、ゴツゴツのやつ。
ゴーマシンって
ローディ。
ローディだよね。
あれってさ、アイアンマンと真逆を言ってるじゃん。アイアンマンがスマートになっていくのに、
う
ん、ローディはガチガチにな
ってくる。そうそうそう。な俺もそう。だからそっちの方が好きになってきたよ、俺も最近はね。
マーク3とか、うん、あのインフィニティウォーのやつとかも結構かっこよかったし、
結局そのだからアイアンマン系のさ、うん、ロボット感っていうさ特殊性をさ強化してってる形になってるからさ、
そっちがウォーマシン
になる。そうそうそうそうそう、だからね、むしろ俺はそっちの方が好きかな。
確かに
ロボットならロボットらしくいてくれよみたいな、トランスフォーマーにいてえわ。
確かにな、ロボットを超えちゃってるから、
ね、トランスフォーマーも同じ現象起きてんだよね、アイアンマンと。
そうだね、
どんどんナノマシンみたいになってて、ね、どんどんあの俺が大好きだったあのガコンガコンガコンっていう機械感がどんどん、そうそうそう、あれが好きやったのにって思って。
確かにスマートに変わりすぎちゃった、
ね、分かるよ、トランスフォーマーって宇宙生命体だから分かるけどさ、分かるけどさ、実写は実写の道行こうよと思って、123であんな良かったさ本物の車がさガコンガコンってさクルクルクルクルってさタイヤがさ回ってさ、それの変身シーンが好きだったからさ、
あのガチャガチャ感がいいんだよな。
トランスフォーマーで一回か、もう一回カタログやりたいわ。
いいよ、トランスフォーマーでやりましょう
よ。いや、いい、いい、いい、ただ俺の愚痴だから。もうね、新作出るたびにトランスフォーマーの、登場シーンが減ってる気がするって言ってるから俺。
それは言えなくはない。
前作よりもトランスフォーマー出てないって言ってるから
俺。でも出すぎてるのもあるからね。どれが誰だか分かんない。
あーね。どうだったんだろう結局最終評価的にはあれは。
どうなんだろうね。
てか作んのかねその路線でまた。いやてかあれはあれで、あそこまで行くならいいと思うんだよ俺は。
俺結構好きだったよ。
そうそうそう。うん、実写とかじゃなく、それで行くならそれでいいと思う俺は。
あ、何トランスフォーマー1の。
あ、そうそうそう。
あ、あっちの話。うん、うん、うん、あれね、うん。あれも行くんじゃない多分。
あれそれで行くならいいと思うんだけど。
うん、実写の方
よ。クソだ。ビーストウォーズだよ。ビースト覚醒だよ。俺が文句言ってんのは。
え？俺結構好き。
え？
何聞こ聞こ。何
いい？
あいいよいいよ。
一回分使うのもったいないからさ。
このおまけで言って。
うん、怒りをはしょって言うけどさ、まずさ、人間いらん。
いや、トランスフォーマーの人間も。
もう人間いらん。
もう昔から。
違う違う。人間いらんはもう毎回言ってるんだけどいいんだけど、じゃいるいるならせめていいキャラであれ。なんやねんあいつ、主人公のあいつ、
あいつ
なんやねんマジで。途中までさ病気の弟がいるだろなんだろでさ、行くの渋ってたくせにさ、ね、金のために行くならいいんだけどさ、金のために行くならいいんだよ。でもさその途中からのさトランスフォーマー裏切ってさ地球を守ろうとするみたいな行動何、
そ
んな
ことしてたっけ。
そうそうそうそう、急になんか謎の正義感芽生えてトランスフォーマーたち裏切って行動しようとすんだよ。意味わかんねえだろ。いや、あの巨大ロボットたちを裏切るその謎の正義感何と思って、地球のためにね、どんな細かい展開だったか忘れたけど、そんな感じの話だったのよ。急になんかなんか地球のための行動をし始めんだよトランスフォーマーたちを裏切って、なんなんお前それって。
そんなことしてたんだけ
ど、うん、元からそういうキャラならいいよ、うん、でもお前弟のために一回行くの渋ってた現実的なキャラやんと思って、それがなんで、なんなのその急の正義感って、な何どこで芽生えたのそれみたいな。
キャラがブレるのは嫌だよね。
そうで、さあ目の前の巨大ロボットたち裏切れるかもやるっていうどう考えても負けるやんっていう その謎の正義感何なんだよマジで。
キャラクターも
あれ、そこで意味不明になって、で最後にあのあれでしょ、うん、あのクソみたいな変身スーツ、ゴミと思って本当に。あのね、普通にトランスフォーマーが戦ってるとこ見してくれ。その人間がクソダサスーツでさ、戦うとこなんか見たない。
トランスフォーマーはでも、
トランスフォーマーを見してくれ。
まあ、昔からの課題みたいなところで人を邪魔よね。
いや、1、2、3は良かった、全然俺は。サム・ビト・ビッキー、俺好きだよ。あの人は俺。
あ、それで言うと4、5か。
4号でよくわかんないおっさんになって、
決着もわかんないし、
ね、テッドのおっさんになって、うん、でなんかよくわかんない、なんかもう何回も手話人口変えてさ、
あれは
キャラクターも変えてさ、
バンブルビーと、まあ、ビスト覚醒はまあつながってるから、
あ、そう
まあ主人公変わっちゃうよねはあったけど、うん、まあでも
シャイアラブーフで続けろよ、なんでダメなんだよ。
シャイアラブーフが続けらんなかったからだろ。
なんでだよ。
あいつがなかなかクセモンだからだよ。
あ、なんか問題起こしたんだっけ。
問題起こしたんだよ。
Do it! Just do it!
なんであの外国人出てくる
の。あれそうだよ。
あ、あれそうだ。シャイアラブーフ。
そうだよ。あれそうだよ。
ネットミームの。
うん、Just do it!
ネットミームのシャイアラブーフ。
どっちかっていうとそっちの方が有名なんだから。
確かに。ウィト・ウィッキーじゃない。
サム・ウィト・ウィッキーなのに。あ、
いや、でもなんかね。
腹立つわ。今でも新鮮な怒りをお届けできるわ。
坂下はあれよね。ゴジラもそうだけどさ。
ビースト
人間問題あるよね。
いやー、人間いらん。じゃあ、いらんのじゃないんだよ。つまんねえ人間いらん。
うん、
人間のシーン挟むんだったら面白く作れよって。必然性持たせろよって。
でも、ビーストウォーズは、ビーストウォーズっていうか、ビースト覚醒はどうなんだろうね。あれ結局進んでんのかなって感じだけどね。
よくわからない。なんか GI ジョーと繋がるんでしょ、確か。
そうだよ。
うん。
でも GI ジョーがすでにもうちょっと廃れてる文化すぎて。
そう。なんだよ GI ジョーって言って。
実写映画も正直全然面白くなか
った。そう。B 級みたいな。ザ B 級みたいな。
ザ B 級でしたよ。
どうせ真田広之が、なんか謎のサム、なんか。
出ないです。真田広之。代わりにイ・ビョンホンが出て
る。なんちゃってジャパンで。ヤクザの親分になったの。
それはもう毎回そうなんだ。
眼帯してる。
いいのよ、もう将軍とかエンドゲームとか侍でも見てく
る、うん、一回真田広之が何回そのキャラやったかカウントしてほしいよね。
何ヤクザみたいな、
ヤクザのハリウッド映画で日本のヤクザの親分で刀使うキャラ。
あとジョン・ウィックもやって
たやってたでしょ。
ジョン・ウィック
もやってたし、ブレッドトレインでも私
ブレッドトレインでもやってたやってたわ。お父さんやから
直近だけでもこんなにいっぱいやってんだよ。もうやりまくってんだろ。
それで言うとあれでもやってたぞ。
あの人いい役者なんだよ。
ストリートファイターじゃなくて、
ああモータルコンバット。
そうモータルコンバットあれ忍者みたいになって
る。そう
やってた。
真田広之めっちゃいい役者なのにさ、うん、まあそれは最近証明されたからいいんだけどさ、
いつもヤクザだから。
そう
確かに
本当にしょうもない仕事を受けてかわいそうにと思いながら。
真田広之
はいいぞお前。昔の時代劇に出てる時なんかめっちゃ超うまいからね。
てかイケメンだったしな。
かっこいいしね。
若い頃めっちゃかっこいい
し、全然若い頃から演技うまいからね。
まあ、海外行って通用する俳優なんだなって
、うん、黄昏清兵衛とかいう時代劇があるんだけど、
うん、
それ真田広之が主演の時代劇、まあ、ちょっと侍の時代が終わりかけの時代みたいな感じのなんだけど、超いい、めちゃくちゃうまい、真田広之めっちゃいい。
俺里見八犬伝のアイドル風だった頃しか見たこと
ない。ああ、俺逆にそこしか知らないな。
本当、なんかその頃はまだちょっと若々しくてアイドルっぽい、なんだろうな、演技もたどたどしい感じではあったけど、
うん、
まあかっこよかったし、こっから売れてくんだこの人はって思ったのは覚えてる。
まあね、まさしくこっから売れてきますよ。
そうだね。
はい、シーズン2も決まってるんで。
そうか。
はい。
まあそうなんだ。
決まってる。まあ1はちょっとそんなかなって感じだったけど、正直個人的には。まあでもハリウッドレベルのクオリティでちゃんと日本の世界観を作ってくれたのはやっぱり歴史的ですね、マジで。もう本当にセットとか舞台とかはマジで超素晴らしいんで。
なんかゲームで言うとあのさ、ゴースト・ブツシマがそういう感じだった。
そうだね、そんな感じだね。
海外の人がちゃんと日本を描いてくれてる。
そうそう、ようやくその予算レベルで昔の日本が作られたっていう感じ。
探したの前も言ってたけど、エセ日本が嫌いだからさ。
嫌い。
ちゃんとした日本を描いてくれたっていう、
はい、はい、もうごまかさずに言うと嫌い、
うん、そうね、
はい、なんちゃってジャパンできる。
俺な なんちゃってジャパン大好き人間
だ。ああ、そういう人もいるからな。
ほんとにな、こんなバカみたいなことして。
いやー、そう。まあ、そうそうそう。俺 B 級を楽しめない人間だから。
B 級が好きな人間
だから。そうそうそうそう。
その違いはあれぞってところ。
バカ映画好きにはなれないんだよね、俺ね。もったいない生き方してんなと思うけどね。
いいんだよ。バカ映画好きになったらもう止めどないから。
いやいや、そっちの方が絶対いいよ。
そうね、俺、ガバガバになったもん、正直。
そうなの？
ある程度のバカ映画は許せる。
マジで？
やっぱ愛がある。
俺なんかね、やっぱ見るんだったらおもろいの見たいと思っちゃうんだよな。
まあ、
サメ映画とか見れなくなっちゃうんだよな。
サメ映画はちょっと俺も見ない。
見ないの？
でもバカ映画、バカ怪獣映画とかバカモンスター映画、バカホラー映画大好きだから。
まあ性格もあるんだろうけどさ、俺なんかはさ、そのいろんな趣味持ってやってるからさ、うん、映画見るなら映画の面白いもの、うん、何々もするなら何々の面白いものってなっちゃうからさ。ダメだなと思いつつもそうなっちゃうんだよね。
時間がさ、こう限られてる中で、
そうそうそう、そうなっちゃうんだよね。
やっぱり面白いコンテンツをどれだけ取れるかってなると、それぐらいなんじゃない。
そうなんだよね。そうなっちゃうのはどうなんだって思うけどな。
いやもうそれは当たり前のことでしょ。しょうがない。だからまあ俺本当になんかサブスク全部使ってるし、やっぱいっぱい見ようって思う気持ちがあるから結構見てるけど、
うん、
興味が出たやつはね。
うん。へ
ぇ。ということで、一応脱線していろいろありましたが。
何時間
撮った？ラジオ？わかんないです。1時間半ぐらい撮ってました。多分、ここら辺、後ろの方はカットでもいいんですけど。
使えるとこだけ使ってください。
使えるとこだけ使います、ね。
何の話だっけ？
アメコミ映画のヒーロースーツについての話でした。
それがエッチな男の話になって
た。エッチな男の話でした。まあまあ、坂下と喋ってると、ね、脱線することも多い。
はい。
はい。ということで、
まあ、今回は一応ベニチオデルトロを見てください、みんな。
見ないですよ。何をおすすめです
か？レプタイルズと言いたいけど、ボーダーラインかな。
ボーダーラインだな。
ベニチオデルトロは。もうそれ以外は知らないでしょ。はい。
はい、ということで、今回は坂下来てくれてました。ありがとうございました。
また来るよ。はい。